I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be
leaving with me. 延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。バスイスダス、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue.
Bus in dance, それは何ですか?今回も延岡共立病院の赤須育太郎理事長にお話を伺います。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
さあ、早速ですが、今日はスタジオにもう一方、
はい。今日はですね。
いらっしゃいますね。久しぶりのゲストですね。
そうですね。はい、熊見先生、
はい、
私どもの病院の、
はい、
女医さんなんですね。うん、まあ、先生、ちょっとプロフィール少しね、述べさせていただきますけど、はい、先生はね、北海道のご出身。
はい。
ね、我々には全く馴染みのない、
そうですね、
北海道。
一番北ですね。
一番北。はい、で、大学がですね、長崎大学なんです。うん、まあ、そこで九州に、初めて来たのかな。
そうです、大学からね。
はい。で、まあ、ご卒業後は、僕が以前いた、福岡の九州医療センターに、まあ、で、研修医の生活を終えて、
はい、
久留米大学の、産婦人科教室に、まあ、入局されたと。
はい。
だから僕と一緒のコースですね。九州医療センター、ね、久留米大学、
ね。はい。
まあ、そういったご縁もあって、延岡共立病院に、今、来ていただいていると。こういうことなんですね。
はい。まあ、今回のテーマが、女医さんのキャリアの積み方ということで、うんでね、熊見先生。
はい。
改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね。女医さんってね、やっぱ男性とちょっと違ってですね、結婚したり、出産したり、うん、まあ子育てがあったりして、キャリアが途中でこう途切れるんですよね、
はい。
で、僕らの頃もそうでしたけど、まあ医学部に進学すると思って男性が圧倒的に多くて、女性少ないんですね。
はい、
ですから、これまでずっとね、その女性が医師としてやっていくということがね、あまりその計算に入ってなくて、
はい、
女性がキャリアを積んでいくというのが難しい社会だったんです。我々のね、業界がね。
はい、
しかしその、まあ、今ね、人口が減っている、戦力も減っていると。で、もうそういうことではね、まあ、太刀打ちできなくなってきてるわけですね、
はい。
男性だけではもう足りないと。で、女性もね、医学部に進学する人が多くて、
うん、
どうかな、先生たちの時、どれぐらい、
そうですね。私たちの頃は、学年でもう4割、
4割ぐらいでしょ?
近く、女性のこと、
ね、うん。僕らの時はもう1割ですよ、はい、女性はね。
割合的に全然違いますね。うん、でも全然違う。
はい、うん。まあ、それだけの数の女医さんが毎年毎年卒業してね、うん、ドクターになっておられるわけですね。はい、そうなると、現場での意識もね、我々も変えていかないと、男性と同じように、働くということがね、やっぱり不利なわけじゃないですか、女性はね。途中でキャリアが途切れるんでね。うん、はい、そのことも考慮して、女医さんにも勤めていただけるように、まあ、我々ね、延岡共立病院では取り組みを、まあ、してるんですね。
うん、
で、まあ、そういうこともあって、まあ、先生に来ていただいていると。こういう、まあ、背景があるわけですね。
まあ、今、いろんな業種とか中でも、働き方改革とかされてますよね。
はいはい、
まあ、そういった中でも、いろんなので踏まえて、今日はね、じっくりお話聞いていきたいと思います。はい、
果てしない大空と広い大地のその中でいつの日か幸せを自分の腕で掴むよ歩き出
北海道出身なんですよね。
はい、そうなんです。
非常にやはり肌もツヤツヤ で、まあ、お若くていらっしゃいますけど、
はい。まあ、熊先生、はい、医者のライセンス取って4年目だったんですね。そうですね、はい。ね、まあ、ドクターになっても4年ですね、はい。で、今の制度だと最初の2年間が研修医、ね、
はい、
で、まあ、そこから、まあ、隔離局に入るとか、まあ、いろんな自分の希望に沿ってね、まあ、進んでいくわけですね。我々の頃は一応ね、研修ってのは、まあ、名目上はあったんですけど、はい、事実上制度がですね、なしてなくて、うん、もう卒業したらすぐ入局といってね、まあ、外科に入るとか、内科に入るとか、いうふうにして、まあ、キャリアを積んでいくんですけど、今少し制度がね、
はい、
小泉総理大臣の時に、まあ、医療改革があってですね、まあ、研修医制度、研修医の期間は、まあ、いろいろその、ローテートするわけです。いろんな科をね。うん、で、要するに偏った医者ができないように、うん、まあ、内科に行くとか、外科に行くとか、産婦人科に行くとか、2年間そういうのがローテーションがあって、はい、その後からまあキャリアを積み出すという、うん、少しね制度が変わってくるんですね。あ、まあ、例えば高校卒業してすぐ入ったとして6年卒業すると25歳、
はい、
で、まあ、2年間研修が終わると27歳でしょ、うん、でそれからまあ各医局に入って研鑽積んでいくということになると、はい、まあ28とか29とかからスタートするわけですね。
そうなんですよね、うん、
だから女性の視点で言えば、はい、出産をせんといかんとかね、はい、まあ、その時期に、ね、重なるわけですね。だからほら、まあ、僕らで言えばね、最も大事な時期、ね、仕事を始めて、はい、今からこうやっていかんといかんと、もう覚えることは山ほどある、やらないことは山ほどあると、そういう時と、ね、そのほら私生活の忙しさが重なってしまうというね。
重なってしまって。
そうそうそう。それがね、その我々の業界の、うん、その一番大きな問題点でね。いきなり最初からもうね、女性にとっては試練なわけですよね。
そうですよね。うん、だからといって、やはりこう、すぐこう、復帰ってなかなか難しかったりします
よね。そうそうそう。
うん、そうですね。うん、
まあ、先生、どうかな、例えばその現場でね、まあ、半年なり1年なり離れてて、はい、まあ、それからこう、また仕事始めるということの、まあ、難しさというか、もどかしさというか、どうですか。
そうですね。やはり、もちろん1年近く私も現場から離れて、まあ、出産と子育ての方に専念してましたので、うん、やはり2年間研修ともう1年働いた時の知識とか経験というのはやっぱりもうほぼほぼ抜けてしまっていて、こうたくさん勉強して自分の身にしてたものも全部なくなってしまっている状況だったので、うん、まずもちろんゼロからのもう1回スタートとなりますし、はい、うん、とはやっぱ働き方が子供ができる前とはやっぱりかなり変わってしまっていたので、
そうね、うん、は
い、その点がやっぱ今でもちょっとこうもどかしい気持ち、うん、持ちながら
って、ね、ほら、まあ、勉学はね、男性と同じように勉強してライセンスも同じライセンス取るわけじゃないですか、はいはい、やっぱ相当ね、ね、勉強せんと、ね、国家試験通らない ね
、はい、
で、まあ、通ったら通ったでね、はい、今度はそれを活かして仕事せんといかんわけだけど、はい、まあ、そこにこういろんな私生活のことが重なってくる。うん、先生もね、子供さんが今10ヶ月。
11ヶ月
か。ヶ月か、
うん、もうすぐ1歳。
あ、そうです
ね。おめでとうございます。
ね、おめでとうございます。本当ね。すくすく育ってますよね。で、まあ、ご主人もドクターなんですね。
あ、そうなんです。同じ延岡共立病院勤務なんですよね。
そうそうそう、はい、私の病院に来ていただいてるんですね。 まあ、そういうこともほら、いろんな要素が男性とは違うでしょ。延岡共立病院ではですね、少しずつそのキャリアがね、取り戻せるように、はい、いきなり復帰して常勤になるんじゃなくて、はい、いろんな部署があるんでですね、まあ、そこで少しずつこう、慣らしていくというか、はい、まあ、週に1回とかね、週に3回とか、まあ、そういうふうにして、だんだんね、うん、現場に復職していくということをサポートする、はい、まあ、制度を設けてるんです。うん、
いや、これ働く方はありがたいですよね、熊見先生、
はい、
どうですか。
そうなんです、その贅沢な悩みじゃないですけども、うん、まず週に2日あと数時間からとかから始めさせていただきまして、うん、やっぱ子育てがわからないことだらけで睡眠時間も取れないですし、うん、っていうそういう生活の中でいきなりフルタイムで仕事を始めるっていうのは、
まあ、いやそれはね、大変ですよ、
はい、かなとも思いまして、本当にありがたいことなんですけど、うん、少しずつ復帰をさせていただいているような状況になっています。
延岡共立病院には、まあ、託児所があるんでね、
はい、
お子さんはそこで日中に、まあ、預けていただいて、まあ、その間に仕事をできるようにはしてるんですけど、はい、特にですね、ほら、ドクターというのは、まあ、ある意味技術職じゃないですか。はい、いろいろこうね、身につけんといかん知識とか技術があって、まあ、そのね、積み重ねでこう、だんだん、まあ、一人前になっていくわけだけど、まあ、最初のとこがここね、大きく抜けてくると、スタートが遅れた気持ちになるんじゃない、
はいはい、ね、どうしても休んでる分、いわゆる同年代の医師とか、出遅れてるなって感じることはやっぱたくさんあるので、うん、そういう部分はやっぱり少しこう、
ね、
悩みの点もありますね。
そうですね。
ね、僕がね、僕らもね、最初に入局して、まあ1年目、2年目の時に、焦るわけですよ。うん、この同級生がね、はい、あんな手術、まあ、やったらしいと。もう俺全然できんと、うんうん。いつになったら回ってくるんやろうかとかね、うん、あそこの病院に出張に行ったら、いろいろさせてもらえるらしいよとか言って、自分もそういうとこ行きたいなと。いつまでも大学病院におると、なかなか順番が回ってこんな、
はい、
最初の頃焦るね。うん、医局長にね、相談したことあるんですよ。僕も行かせてもらいたいと。はい、そういう大きな病院で仕事、手術がたくさんあるところに行ったら、と。10年すると大体みんな一緒ぞと言われたことあってね。そのことが僕はずっと残っててね。
はい、
要するに、ドクターっていうのは、生涯仕事をするわけですよね。はい、途中でライセンスが終わるってことはなくて、うん、一生涯このライセンス使えるわけだけど、うん、要するにもっと長い目でね、見たらどうかなと思うんです。
うん、
だから、まあ、最初のキャリアもちろんね、スタート時点で、まあ、少し遅れることがあったとしても、この仕事ってね、10年後も20年後も30年後、他には30年やけど、まあ、40年、50年続くわけ、ね。そうすると、最初の2年ってあんまり大したことは実はないんだけどね、はい、やっぱり、ね、なったばかりの時でね、僕はね、焦るんですよね。なんか僕は、もっと長いスパンでね、考えた方がいいじゃないかと思ってるんですよ。そこがね、やっぱりその女医さんのキャリアの積み方で、まあ、最初いろんなことがあるけど、後でね、まあ少しずつこう取り戻していって、まあ例えば10年経った、20年経った、30年経った時にね、まあ大体同じぐらいの、なってるんじゃないかと思いますけど、そこを見据えてやってもらったらいいんじゃないかなっていうのが考えでね。
そういう言葉があるとどうでしょう。
そうですね、やっぱ後々考えたらもうみんな一緒になるよっていうふうにはやっぱり先生方からたくさんのアドバイスいただいて、やっぱ焦ることはないのかなっていうふうには思ってますね。
うん、そうなんですよね。でまたね、熊見先生がもうやる気満々でね
もうみなぎってます
ね、はい、もう優秀なんですよ、はい、で僕はもうね、あんまりやりすぎるんじゃないかって思う、そこは怖くてね、うん、心配してるぐらいなんですけど、もう一生懸命やるから、うん、現場でね、
はい、
もうすごい。で、もうちょっと教えたらね、1言ったら10響く人。
おー、うん、素晴らしい、
うん。そうそう。でね、もう手つきが良くてね、手つきっていうのは、まあ手術のね、うん、に手伝いに入ってもらったりするんですけど、まあね、外科医を目指してたということもあってね、はい、一刀結びなんかが上手なんですよ。
器用なの。そうそうそう。話していただきましたけど。
そう。だからもう僕はね、もうぜひ外科に引っ張りたいと思って。
今、現在は、どちらに？
まあ今はね、研修期間ということで、うん、まあいろんな科に、まあついて、
その時期なんですね。
勉強してもらってるんですけど、はい、これというのがまだ決まってはいないですね。
うん、そうですね。生太郎先生おっしゃってますが、小泉先生、外科。
外科、どうすか外科。
女医の、ドクター外科。やっぱ1年ぶりぐらいにこう、手術の現場とか入らせていただいて、やっぱり、楽しいなっていうふうには、感じていますね。
九州医療センターってね、 まあ、福岡の病院にいた時にね、僕、肝臓外科だったんですけど、まず、あ、同じ肝臓外科にね、高見先生って女医さんが、
はい、
今、チーフでいてね、まあ、僕の、その、まあ、一派というかね、あの仲間なんですけど、はい、まあ、彼女がね、憧れてたらしいんですよ。
あ、はい、
で、そこにね、もう入ろうかと思ってたって話を聞いたんでね、うん、あ、外科に興味があるのかなと思って。
それはもう、そうですね。うん、そうですね。もともとはその、高見先生って方がいらっしゃったので、そちらの研修先を決めたっていうこともあったので、うん、そこでたくさん外科の勉強はさせていただきました。
なかなかね、外科って、まあもちろん知識もね、いるんだけど、技術もいるでしょ。
そうですね。ね、もちろん、はい。
で、まあこう、手先が器用かどうかっていうのはね、うん、これはもう生まれつきなんですよ。はい、もう本当ね、もう天からもらったものですね。はい、だからまあ、不器用な人でも外科にはなれるんだけど、練習すればいいんだけど、やっぱりその、持って生まれた才能っていう、ね、うん、
はい、
これは活かした方がね、僕はいいと思ってるんでね。
そこが熊見先生にはあると。
そう、そうそうそう。
頑張っていきたいそうですね。ないと思うんですけど、もともと医者になりたいと思って医学部に入ったわけではなかったんですね。どうですね、エボラウイルス、
はい、エボラ出血、
はい、うん、エボラ出血熱について高校生の時にですね、ちょっと知る機会がありまして、うん、でそのまあ、いわゆるウイルスってこう、まあ、 生物でもないようなものが人に感染して人をこんなにたくさん殺してしまうということで、なんかすごく
興味が、
はい、そうですね、まあ、感動って言ったら言葉がちょっとおかしいんですけども、うん、すごくこう興味が惹かれまして、うん、あ、それのちょっと研究をしたいなと最初は思いまして、それでいろいろ調べていくうちに、あの長崎大学の熱帯学研究所がそういう研究が強いということで、でその長崎大学、
それで長崎大学、
はい、その研究するんだったら医師免許を持ってた方がいい、関係はないんですけども、まあ、取れるんだったら医師免許が一番いいだろうということで、
じゃあ研究者になるつもり、
最初はですね、
最初は、
はい、ね、ただ入学してですね2年ぐらい研究所属して、そのまあ、エボラじゃないんですけど、ちょっと弱めのマールブルグウイルスっていうウイルスの研究してたんですけども、ちょっとはまあ向いてないなと思いまして、
はい、臨床向きだと
思う、はい、お話しするのが好きなので、一人でこう黙々研究計画を立ててやっていくっていうのもすごく楽しかったんですけども、それよりはこう患者さんとかと向き合ったりとか、
なるほど、ね、
はい、同じ医療職の方と相談しながらいろいろやっていくっていう方が、自分に合ってるかなと思いました、
ね、なるほど、
全然ちょっと臨床の方にこうシフトチェンジといいますか、
ね、はい、その長崎大学にはね、はい、その熱帯医学研究所っていうのがあるんですよ、
はい、今おっしゃってましたね、
そうそうそう、
はい、
そこでね、あの、まあ、細菌だとかウイルスだとか、はい、もうそういうのの研究の、まあ、メッカなんです、日本のね、うん、で、まあ、そういうふうなあのことを研究したい人は、まあ、その研究所に入るんですけど、うん、それで長崎大学を選んだってことね。
そうです。
それでまあ北海道からこう。
そうです。
はい、
はあ、なるほど。志が高いね。
高かったです
ね。
まあ、きっかけはそれであっても、うん、そこでまあこう、ちょっとね、シフトチェンジをして、うん、まあ今に至ると、
うん。なるほど。
大学時代に今のご主人と出会いがあったんですか？
そうですね。はい。うん、で
同級生だっけ？
そうです。はい、う
ん、まあ、ご主人はね、うん、あの、福岡の方なんですよね。だからまあ、あの、たまたま長崎大学で一緒になったんだと思うけど、この延岡で、長崎といえばもう、赤洲三兄弟
です。ね、もう、ね、といえばもう、
そっからもうね、はい、もう縁があったっていうことですね。
そうですよね。
長崎からね、九州医療センター、久留米大学ね。全部我々と同じコースです。
はい。なぜなくこう、流れがもうそっちの方にこう
乗ってますね。ここだからね、ここに来たのはやっぱり必然だったということでしょうね。
そうですね。そうなんです。でも長崎に、まあ、学生時代、大学時代いらっしゃって、うん、この延岡市はなぜ、どういったきっかけがあったんですか？
まあ、これはほら、僕が久留米大学でしょ、はい、あの、うちがみんなね。はい、まあ、それで、まあ、久留米大学の知り合いとか、縁があって、まあ、ここに、ねはい、スカウトしたわけですよ。
そうなんですね。そうそうそうそう。ご主人ともども、お二人で。
二人ってのがいいでしょ、
はい、
ね、まあ普通はもう一人ですよ。
そうですね。
頑張ってもね。二、
はい、
人とも来られる
ってね。一
点二。もう本当病院としても万々歳。
ちなみにご主人はあの何科の専門なんでしょう。
今はね、まだあの、まあ、彼女と同じ4年目なんで。は
い、あ、そうですね。同級生なのでね。そうそう、はい、
まあ内科を中心に勉強してもらってます。はい、まあおそらく、ね、その旦さんも頭いいんですよね。よくできますよ。で一つ一つのね病気に対してもし追求する、まあ、探求心というのが非常に強くてね、うん、
はい、
僕はいつも感心してるんだけど、まあこのまま内科をやっていくんじゃないかなと思ってますけどね、うんうん、
さあそして熊見先生は先ほどねお子さんのお話がありましたが、
はい、
まあ、出産を終えて、はい、今あの、まあ、週に
3日
お仕事に入られてるんですよね、はいはい、そういったこう働き方に対してどうですか？
やっぱりまだこうはっきりとしたこう展望というか計画っていうのはあまりできてなくて、私自身もどういうふうに働いていったらいいのかとか、どういう家族計画をしていったら一番いいのか、こう家庭と仕事のバランスが取れるのかっていうのが全くわからない状態ですので、また自分の中ではもちろんやっぱ医師としてのキャリアはどんどん積んでいきたいですし、もうしっかりフルタイムで働いて、やっぱ今の週に3日だけの働き方だとやっぱできないことが多くてですね、うん、例えばお迎えの時間があるので、うん、最後まで患者さんを見れないとか、外来を途中で切り上げて他の先生にお願いして帰らなきゃいけないとか、うん、手術入っててもお迎えの時間があるのでちょっと代わっていただかなきゃいけないとか、うん、やっぱそういう点がすごく多くて、そういうところはやっぱ自分の中でもすごく心苦しい面がある一方、うん、またやっぱり2人目3人目の子供のことも考えてますので、そうするとまたこう今復帰してもですね、またいつか休まなきゃいけない時が来るので、 なかなか難しいなーっていうのを日々考えてはいますね。
なかなかね、前にこう進めないところはありますよね。
なので先ほど言った先生おっしゃってたように、まあやっぱ焦らないでっていうのがまあ一番なのかなと思っていて、まあまずは今のような子育て、出産子育てと仕事をまあバランスよくこなしながら、子供がある程度大きくなってからこう本腰入れて仕事の方に集中していくっていう形が、まあ長い目で見て一番いいのかなとは考えてますね。
まあ僕ね、まあこれまでね、日本のまあ伝統じゃないけど、やっぱりその一人の患者さんに対して一人の主治医というかね、私はこの先生に診てもらってますという意味合いが強いでしょ。まあ、はい、今もそう、
ね、ありますよね。主治医とかかかりつけ医とか、
ね、誰々先生に診てもらってますというね、まあ本来その先生ってね、いろんな専門があってね、何でもかんでも見れるわけじゃないんだけど、これからはやっぱりね、その病院の中で情報を共有してね、共立病院が、延岡共立病院が見てると、延岡共立病院にかかってるんですというふうにして、まあね、特定の先生じゃなくてね、まあ、その病院の中で情報を共有して、まあ、他の先生が対応することもあるというふうに、まあ、きっとなっていくんだろうと思うんですね。
はい、
だから、で、まあ、ちょっと日本がね、世界の中でちょっと特殊な事情ということも、これはありますもんね。
はい、
海外では、まあ、そういうことじゃなくて、まあ、契約制であるとかね、ドクターであってもバカンスを取る、ね、
はい、
制度があるわけですから、いないってことがもう前提に、ね、組み立てられてるんですね。だから、まあ、だんだんそのね、少子高齢化というか人口が減ってくると、我々の側も、戦力が、落ちてくるんでね、まあ、そんな風に、おそらく、なっていかんといかんのだろうなと思うんですね。まあ、そういう時に、まあ、先生がね、まあ、ワンポイントこうリリーフでこう出るとかね、いうことが、まあ、非常にこう意味合いが強くなってくるということはあるでしょうね。それとやっぱり今までもね、その女医さんという、ね、カテゴリーがなかったわけではないんですよね、はい、少ないけどね、
はい、
以前出演していただいた中尾穂奈美先生も、ね、はい、お子さんがいる中でご主人もドクターでできてキャリア積んでこられた先生ですもんね。まあね、非常にね、不利な状況でね、やってこられたんだろうとは思うけども、今までもなかったわけではないんですね、
はい、そうですね、うん、
だから、まあ、そういう、こう、先輩のね、奇跡をたどりながらね、あ、こんな風にしてやったんだなとかね、どんなされてるんですかとか、ね、相談されるね、のも、ま、いいのかなと思うけど、まあ、これまでも、まあ、お辞めになったけど、成田理恵先生、以前、共立病院に、働いていただいてたんですけど、まあ、共立病院の中に、女医さんは、ずっといたんですね。だから、まあ、ノウハウがないわけではないんですけどね、もうこれからはね、もう女医さんが佐々木先生が言ったように、もう4割、5割、ね、
はい、
比率がもう多いわけですから、はい、もうそういうところに取り組まんとね、いかんわけですよね。
卒業してから、もう三度目の春、相変わらず。あの頃バイト
な方だと思うんですよ、先生。で、なんかスポーツとかもしてらっしゃいました？こう
意外とインドア、はい、でもバドミントンとか あとはまあ北海道だったのでスキーとかスケートとかは知ってた。あとはまあゴルフとかですかね。
あ、いいですね。
釣りが結構意外とインドアなので、
うん、すごいじゃないですかね。
いいですね、まあ、北海道好きですよね。
羨ましいね。
羨ましいですよね。まあ、うちもあの九州最南端のスキー場ね、五ヶ瀬ハイランドスキー場から。
もうホームグラウンドですけど、
ね、
僕はもう九州でしかスキーしたことがないからね、はい、その一面ね、その雪景色の中で うんね、そのスキーができるっていうのはもう憧れますね。行ってみたい
ね。
だからこの北海道とか そんなでしょ、
あのそうですね、
雪山の中でね、
まあ、もちろん、
はい、
僕が行くね、あの五ヶ瀬はそのコースだけに雪が
ね、そこだけ
その九州のスキー場に、
ね、
一度、はい、大学の時行ったことがあるんですけれども、その時にこう自分が滑ってる正面の景色が山肌が見えてるのを見て衝撃を受けました。
そうでしょう、ね、
逆ですね、我々とね。
そうですね。
と思ってですね、ここだけみたいな。
もうゲレンデだけが雪が積もってるからね。ああ、そうね。もう全部雪の中で滑るっていうのは憧れますね。見たことない。
北海道どこに行ってもね、雪です
ね。
そ
う
です
ね。ね、
ぜひ、
北海道のどこだったっけ先生、
釧路市っていう、
釧路ってその、まあ、この星型でいうとどこに、
右下の方ですね、
右下ここ、
はい、
全く馴染みがない北海道ね
私もあまりピンとこない
名前も知ってますよ釧路ね、
あの名前は ね,
ね、
あの、まあ、学会とか研究会で何度か行ったことあるんですけど、はいはい、もうそれ以外のところって全くわからないですね。
もう簡単にも行けないので、ね、札幌から
乗り換えの時かもね、はい、
そうですね。
その北海道に帰ることあるんですか？
やはりな、今そのコロナのこともありまし、なかなかお金もやっぱりかなりありますので、
ね、遠いもんね。
遠いですね。
よく来たよね。
そうですね。自分でもたまに思います。よく来たなと。
長崎からさらにこう、
ね、南の方に。はい、
ね、もうご両親は心配してるよね。
そうね。
どこかって延べを勝ち合って。まあでもね、人間の、ね、人生って、ひょんなことで決まるよね。うん、あの、
はい、
まあこうだと描いとってもなかなかね、
うん、
そういう風になるかどうかわからんですよね。まあ、ひょんなことでいろいろな職業に就くじゃないですか。うん、
はい、
僕も、まあ外科に進もうとは決めてたけど、ひょんなことで肝臓をね、
うん、
することになってね。
はい、
肝臓なんかとか思って、最初の頃思ってたけど、やっぱりこうね、まあそこそこでベストを尽くすというね、ことが大事なんじゃないですかね。
釧、は、路、い、といえば、いろいろありますよね。
はい。
マリモ。
マリモ、そうですね。アカンコのマリモ、そうですね、有名。
アカンコ、マリモはあれですか、釧路ですか、アカンコ。
一応、釧路郡、こう、釧路管内ですね。隣の町にはなるんですけど、
う
ん、
マリモっていうと、釧路に、アカンコにしかないと。
アカンコ原産だった
り、
原産というか、そこに、はい、住んでた。
す
みません、あまり地元なのに詳しくはないんですけれども。
国の特別天然記念物、はい、マリモ。で、これをモチーフにしたね、マリモッコリというね。
マリモッコリ。
キャラクターだね。
あ、そうすか。
はい。かなり昔の話ですが、ちょっと結構流行った。昔に流行った
。今はじゃああんまり、
我々の曲で言う
と、はい、かなり下火の、
チキン南蛮町みたいなやつですかね。
そうですね、ご当地キャラみたいな。あとやっぱり北海道の美味しいもの多いですよね。
そう。
グルメ。ね、
ね。
まあお魚に始まりまして、やっぱりあとは、まあ乳製品、チーズとか、そういうものも。
いや、先生ね、もう北海道だから、うん、まあ当たり前と思ってるかもしれんけど、うん、あの、僕はね、札幌行った時に、まあ寿司屋さんに行ったんですよ。
はい、
だから、あの、ほら、ウニ、あるでしょ、
はい、
オレンジ色なんですよ。蛍光オレンジ。もうびっくりしてね。こっちのウニってほら、は
い、
なんていうかな。ドドメ色っていうかね。
黄色っぽい。
まあ、黄色は黄色やけど。ね、まあ、茶色っぽい黄色でしょ、
はい、
黒い筋が入ってたりね、はい。北海道で食べたウニはね、
はい、
オレンジ色って、もう蛍光オレンジ。
鮮やかな。
鮮やかな。もうね、
こっから見て違うんです、ね。
違う
ん
です
ね。すいません。
茶色なんです、茶色。
あ、そうなんですね。
びっくりしてね、なんじゃこれやと。北海道のウニは蛍光オレンジ色なんやなと思ってね。
すごいんですね。
でももう見るからに美味しそうだ
と。本当美味しそう。
はあ、すごいんですよね。種類が食べたらみずみずしくてね。
あの寒いからこそのね、そんな色がこう出るんでしょうかね。
ねえ、こっちのと違うんでしょうね、種類
が。
ね、
そうでしょうかね。
いや、びっくりしてね。北海道のウニ一つでも違うんだなと思ってね。美味しいものいっぱいあるんで、ね、きっとね、うん、
で北海道といえば私はなんかジャガイモとか、
あ、そうですね、やっぱ野菜、
ジャガバターにしてとか、
そうですね、トウモロコシとか、うん、ね、その辺もやっぱ有名、ね、うん、
北海道ではその梅雨がないって本当ですか？
あ、ないですね、
なので、そうなんです ね、羨ましい
大学で九州に来るまでずっと北海道だったんですけども、こちらに来て、あ、これが噂の梅雨かと
そう、こんなに降り続くやみたいな、
あ、湿度が高いからね、うん、
だからそのお味噌汁とかを作って置いとくじゃないですか、腐りますよね、
湿度が高いので、
うん、はい、そういうことがなかったので、初めてこちらに来て、あの大学生活とか一人暮らししてる時に衝撃を受けましたね、
そうね、そのお弁当はね、はい、もう必ず冷蔵庫に入れとかんでね、作、はい、ったまま置いとったらね、昼にはもう腐る、
ね、危ないんですよねそういうのがなかったので、
ああ、そうなんだ、
はい、
そしてこのジメジメした湿度っていうのはあんまり体験がなかった、
ないですね、特に釧路がですね、その年間のなんていうんですか、日照時間、はい、晴れてる日がもう日本でも結構有数にこう長い、
あ、なるほどね、
地域だったので、うん、雨もほぼほぼ降らないですね。
乾燥してるわけだ。
霧の町って言われてまして、霧は多いんですけども、雨自体がそんなに多い地域ではなかったので、その湿気っていうものに私自身がちょっと慣れ、耐性がないです。
湿気だらけですよね。
ね、はい。
羨ましいですね。僕、そういうとこ住みたい。
あ、ぜひ。いいですよね。カラッとしていたいですよね。
そうそうそう、もうほんとジメジメするのがね、もう本当僕のような宮崎県体質じゃないなって思ってそういうね、カラッとしたところに住みたいですね、うん、
しかも雪がいっぱい降るならね、
ね、雪はもう一面雪でしょ、ね、
はい、
でね、あの聞くところによるとほら桜なんか、
うん、あ、そうそう、
4月にじゃないでしょ、
そうですね、桜は咲くのはもう大体ゴールデンウィーク頃、お花見はゴールデンウィーク頃、
こっち暑いですよね。
ね、もうゴールデンウィークはね、桜の葉桜もい
いですよね。そうですよね。でもその卒業式シーズン、入学式シーズンにこう桜満開でっていう
よくねありますけど、
本当にドラマとか漫画の世界だけだったので、それはこちらに来て感動しました。入学式の時にですね。
まあ桜のイメージですよね、入学式、卒業式ってね。あ、そうですね。桜はないわけ、その頃。
ないですね。雪ですね。
そうか、雪か。
こう入学式でおろしたての制服がびちゃびちゃになって帰ってくるっていう感じ
です。ああ、まあ雪解けの頃なん
です。そうです。
なるほど、ね。随分違いますね。
違いますね。
まあ、だって雪が降りませんからね。
そうですよね。まあ、
この我々の延岡はね。チラチラ
降ってすぐ消えていくっていう
ね。雪を見たら珍しいぐらい。
珍しいですね。大騒ぎみんなね。
大騒ぎですよ。ほんとね、あの雪はほとんど見たことないから。面白いですね、北海道 ね、
北海道ですもん、だって
北海道、北海道にね、ちょっと診療所出しますか、
真っ先に
最初来ますよね、北海道診療所
で、熊見先生の北海道弁って普段のどうですか、
出ない
で、ね、
もう北海道ってあんまり方言はないんじゃない、
やはり東北の方の地方に比べたらやっぱあまりないんですけど、やはりでもやっぱちょこちょこありまして、あの私も九州に来ても10年目になるので、あの普段の生活ではもうほとんどこっちの方言を話すようになってしまったんですけど、あるいは語尾ですね、なんとかだべとか、
あ、だべ
だべってやっぱ使う
の、地元に帰って地元の友達と喋ると出ますね、なんとかしようとか、
あ、なんとかしようっていうね、
北海道なんだ、
あとはナマラは、
ナマラなんかイメージがある、北海道の。
ナマラってなんです
か、とってもってことです
ごい。ナマラ、ナマラすごいべやーみたいな感じ。
どんだけすごいの、
はい。それ、なので、あまり、あとはイントネーションが違います。コーヒーとか。
最初の方が
高いんです、高い。
コーヒー。
それは未だにうちもコーヒーって言います。
コーヒー。
あとは、幼稚園。
ああ。
最初が強いわけ
ですね。
なるほどね。
宮崎も独特ですけどね。
まあ、どっちかいうとこう、お尻の方が高くなりますよね。
ああ、逆なんですね。
まあでもね、延岡はほら、ちょうどね、九州の中でも真ん中ぐらいやから。
そうそう、いろいろ混ざって、大分もちょっと近いしみたいなね。
で、南の方ほどイントネーションが強くはないですよね。
そうですね。
一つだけすごく便利な言葉があって、ちょっと私、北海道から一生懸命広めようと思ってる言葉があるんですけど。
ワンポイント講座どうぞ。
ワンポイント講座。ちょっと、ですね、説明が難しいんですけども、こう、例えば、電気のスイッチのボタンとかを押すつもりはないけど、間違って押してしまう時ってあるじゃないですか。そういう時に、あ、押ささったって言うんですね。
お刺さった。
刺さった。
あ、ごめん、ボタンを刺さっちゃったっていう感じの使い方。
間違って押すこと。
そうです。ただ、その、意図してないよっていう気持ちが含まれてるんですね。
意味合いまで含まれてるその言葉なの。
お刺さってしもたみたいな。
あ、そうです、そうです。なんかすごく便利なの。
なるほど。使いようがなかなかですね。
難しいですね。だからやるつもりはないけど、やってしまった時ですから。
そうです、なんとか。
ごめんね、みたいな。
うん、それも含まれてる。
私は悪くないよっていう気持ちも入ってる。
なるほど。
なので、ぜひ、便利なので。
お
刺
さったね。
お刺さった、いろいろ、はい。あとは、かかさったとかも言います。
書く？
はい。
書くのかかさった。
こう、変なところに書く、書いちゃうときとかあるじゃないですか。インクがついちゃうとか。そういうときとか、書くつもりなかったけど、ついちゃったっていう。
つい、つい書いてしまったとか。
そうです、はい。ボッティンがこう、かかってしまった。っていう。
なるほど。
はい、感じですね。
なるほど。広めますから。
よろしくお願いします。
悪いつもりじゃないけど、はい、やってしまったという時に使う。
はい。そういう気持ちが含まれてる。
含まれて
なるほどね。
便利だと思います。
面白いですね。言葉一つも。
他の人の食べ物を食べてしまったら、食べ刺さったっ。
それは悪い気持ちが入ってないですか。
そこは、
そこは、はい。
応用聞きますね、なければ。
なるほど。
ぜひ
覚えておきましょう。
わかりました。ありがとうございます。
はい。 はまあもちろんやりたいことで、うん、いつでもやっぱ医者っていう職業がいつでもできると思うんで、うん、焦らずこう目の前のことを目の前の患者さんに向き合って、うん、そうだね、経験を積んで、でどんどん医者として働いていけるのかなと今は思っています、うん、
そ, うね、その通りですよね。
いや本当本当あのね、僕は教授にね、あの、まあ、いろいろ昔、教室に行った時、相談した時にね、誰だって一番お医者さんになりたいんだと、うん、お医者さん。お医者さんになるためにいろんな道があると、うん。まあ、手術から入っていく人もおればね、その人間に溢れるね、その、まあ、あの、ドクターから入っていく人もおれば、教授になる人から入っていく人もいるし、研究者から入っていく人もいると。はい、一番上ね、みんなお医者さんを目指してるんやと。うん、ここに行くための、ね、そのね、いろんな道があってね、それぞれがそれとは違うというふうに言われたことがあってね、うん、ああなるほどなと思ってね、だから、まあ、どの道でもいいんだけど、うん、とにかくその、ね、一生懸命やれというふうに言われたことがあって、
ね、う
ん、
あ、そうですね、うん、
だからまあね、その手を抜いちゃいかんね、はい、それはもう間違いないけど、うん、まあね、その最初の頃がね、こう、まあ、女性だからスタートが少し遅れたとしてもね、まあこう一生懸命ベストを尽くしてるよね。20年、30年経てば、ここを目指していくってことでしょ。それは間違ってないと思いますね、うん、きっとね。うん、
まあ、今後ですね、延岡共立病院で、熊見先生みたいな感じのこう働き方、
はいはい、
そういうので、まあ、どんどんどんどん変えていくというか、うん、はいはい、今はこういった働き方は熊見先生お一人で。
そうなんです、うん、はい、まあ今ね、そのパイロットケースというかね、はい、まあ初の我々も試みなんですね。うん、はい、まあ、たまたま先生がそれに、まあ、合致したんで、お願いしてるんですけど、こういうことにね、積極的に取り組もうと思ってるんです。うん、要するに、卒業して、まあ、結婚して、出産してという先生、女医さんは、もうたくさんいると思うんですよね。うん、だから、まあ、そういう方たちがね、次のステップに進めるような、まあ、サポートができればなと思ってるんです。うん、
はい、
で、それは、まあ、具体的に言うとどういうことかというと、まあ、フルタイムでいきなり働くんじゃなくて、まあ、先生みたいにね、まあ、数時間からまず始めていただいて。だからまあ余裕ができたら、週に1日とか週にね、3日とか、だんだんこう増やしていくと。うん、で、その間にもおそらくまたね、キャリアが途切れる時は来るでしょう。うん、まあ、次の出産があったりしてね、はい、子育てがあったりして。まあ、それはそれでまたいいというね。さっき言ったように、こう、情報を共有してね、他のドクターがなんとか対応できるようにしていくと。で、また、復帰した時にまた少しずつね、我々つけて1年やらないとね、うん、もう本当に遅れてしまうというか、うん、分からなくなってしまうんですよ。
1年大きいですよね。
大きいですね。で、特に外科なんかはね、はい、1年手術しないともう分からなくなるんですよ。手が動かなくなって、はい、自信がなくなってしまう。
はい、
で、自信がなくなるとこう、ね、仕事がなかなかできないからね。
うん、
だから、まあ、ちょっとずつこう、ね、自信を取り戻せるようなスケジュールを組もうかなと思ってるんですね。うん、だからまあ、その最初の、まあ、ケースというかね、うんうん、まあ、先生がうまくいくかどうかは、で今後の延岡共立病院のね
、どんな風にね、
進路も変わってくる
うん、
まあ、ぜひうまくね、はい、キャリアを積んでいただきたいと思うんですけどね。
そうですね。いや、今回はジョイさんのキャリアの積み方というテーマでね、まあ、それこそもう、
これからの先生ですよ、本当に、
ね。本当これからですよね。
ね、
はい。お話を伺いましたが、いかがですか、まあ、今後の、まあ、目標というか。
そうですね、はい、やはり、もうこういうそのありがたいこう家庭と仕事両立させていただけるような環境を用意していただいて、その中で働いていけているので、やっぱ家庭も大事にしつつ、次の世代の見本になるようにじゃないですけども、それの中でもしっかり自分のキャリアと仕事やりたいことこうでをやっていきながら、いわゆるいいお医者さんじゃないですけれども、そういうふうな仕事をできるようになりたいなと考えております。
うん、心強いですね。
心強いですね。本当に。
いい先生になると思いますけどね、
はい。私も思います。
ありがとうございます。ね、頑張ります。
これが延岡を支えてくれるようなね、
はい、
いい先生になっていただきたいですね。
うん、頑張っていきます。うん、はい。ありがとうございます。
もうキャリアがあと残りが少なくなってきたから。
うん、誰ですか？いや、まだまだ。まだですよ。
困り
そ
う。
だけどほら、まあ次の世代もね、
はい、
なんていうかな、まあ担うような、方がいるってことは大事なことですよね。
はい、
どの、職業でもね。
はい、
うん、まあ、こういうことがきっかけでね、延岡共立病院に、まあ、先生が増えると本当にいいですよね。
うん、そうですね。うん、延岡で、まあ、こういったケースって、うん、まあ、今のところ共立病院がもう初という感じでしょうかね。
まあ、その、なんていうかな、 まあ、狙ってやったのはね、うん、あの初だと思うんですけど、はい、まあ、今までもほらさっき言ったように女医さんがね、あの教授にもおられたし、まあ、実際ね、お湯場にも女医さんは、ね、数人ですけどおられるんですね。まあやっぱり、まあ、なかったわけではない、ね、だけど本当の意味でね、あの少しずつキャリアを積んで計画的にやってるっていうのは今回が初めてだと思います、
ね、うん、私たちはそこも応援しながら、
そうそうそう、
行きたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、今日は、は
い、お知り合いに女医さんがいたら、はい、我々のところに声をかけていただいて、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。Though it's just a line to you,
for me it's true and never seems so right. What is that? それは何ですか？今回はテーマを変更してお送りしました。今回の選曲は松山千春、大空と大地の中で、グレイ、ここではないどこかへ、ドリームスカムトゥルー、未来予想図2、さだまさし、北の国から遥かなる大地より、蛍のテーマ、中島みゆき、ヘッドライト、テールライトでした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。 What is that?それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。